刻は3時を回りました。 83.4MHz カズサ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保の君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオにお越しの皆さん、ようこそお越しくださいました。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの皆さんにおいでいただきました。素敵なお花もたくさんいただいてありがとうございます。今日が第1回目の本格的な放送ということで、ドキドキしながら今日のこの日を迎えました。ちょっと外は曇りがちになってきましたね。南から春の嵐がなんていう話も聞くんですが、やっぱり雨を重ねながらゆっくりと季節は移り変わっていくのではないかと思っています。さて、このキアオラキミツ、キアオラというのはニュージーランドのマオリ語でこんにちはという意味があるそうです。ニュージーランドとキミツ市とは大変深い関係にありますので、この言葉を使わさせていただきました。このスタジオではキミツの旬な情報や、また防災の情報、そして公民館活動の発表の場ということで、皆さんで番組を一緒に作り上げていきたいと思っています。どうぞ多くの皆さんにご参加をいただきたいですし、お家で聞いてくださっても、時にはこのスタジオにおいでいただいてもいいかなと思っています。あったかな番組にしていきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。キアオラ君津、この番組は君津市新昭和マザー牧場房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階のサテライトスタジオスタジオ君津から公開生放送でお届けいたします。
木更津ワシントンホテルは木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなど、ワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
さあ、いよいよ番組がスタートいたしましたが、こちらには君津市の石井弘子市長においでいただいています。どうぞ拍手をお送りください。そしてですね、今日はこのスタジオがオープンするということで、なんと市長さんがキミピョンも呼んでくれたんです。キミピョン、こんにちは。はい、このところイベントがなかったので、キミピョンに会うのも久しぶりだよね。元気だったかな。キミツの山奥に住んでいるというキミピョンなんですけれども、今日は皆さんとご一緒にこの番組を進めてくださるということです。後でまたよろしくお願いいたします。さあ、それでは石井弘子市長にお話を伺っていきましょう。皆さんへご挨拶をお願いしたいと思います。
皆様こんにちは、君津市長の石井弘子でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。君津市は今年、市政施行50周年を迎えます。この記念すべき年に、スタジオ君津がこうして、市役所本庁舎の1階ロビーに、開設しまして、大変嬉しく思っております。解説にご尽力いただきましたカズサ FM 様をはじめ、関係者の皆様方に厚く御礼を申し上げます。どうもありがとうございます。ここスタジオ君津開設のきっかけは、やはり一昨年、君津市内でも大きな被害がありました、令和元年房総半島台風をはじめとした、一連の災害です。あの時の経験から防災力の強化が急務であると痛感いたしました。
本当に大変でしたよね。
はい、
はい、あの市長さんをはじめとして市の職員の皆さんも懸命に対処してくださったんですけれども、そこから見えてくる課題もきっとあったのではないかと思うんですが。
はい、防災対策に取り組んでいく中で、昨年度は広く市内外の皆様から、クラウドファンディングなどで、多くのご寄付をいただきまして、災害用トイレトレーラーを配備することができました。心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。そしてこの度、情報発信力の強化を目的として、一昨年の災害時に自らが被災しながらも防災情報を発信し続けていただいたかずさ FM 様とともに、情報発信に関するこの実証実験に取り組む運びとなりました。この実証実験では、災害などが発生した場合の緊急時に、ここスタジオ君津から避難情報や支援情報などを市の職員自らが直接ラジオを通して市民の皆様へお伝えいたします。この取り組みは千葉県内では初となります。市といたしましては、市民の皆様の生命と財産を守る一助となるよう活用していきたいと考えています。
今日はですね、防災アドバイザーの国崎信枝さんにもご出席いただいていますよね。
はい、この後、本市の防災アドバイザーに就任いただいています国崎信枝さんからも、お話をいただくこととなっておりますので、国崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは最後に市長、一言メッセージをお願いいたします。
はい、かずさ FM はラジオでも、またインターネットからも聞くことができますので、FM83.4MHz に合わせていただいて、普段からかずさ FM をお聞きいただいて、いざという時の情報源として活用いただきたいと思います。今後、このスタジオ君津からかずさ FM 様とタッグを組んで、さまざまな情報の発信に取り組んでまいりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ずっと聞いていてください。お願いいたします。
ありがとうございました。石井博子君津市長よりお話を伺ってまいりました。ありがとうございます。それではもう一方お願いいたしましょう。君津市議会を代表して、保坂義和副議長をお願いしたいと思います。
はい、君津市議会副議長の保坂義和と申します。本日はよろしくお願いいたします。
どうぞ拍手をお送りください。市議会では一昨年のその台風を受けて、どんな動きをされたんでしょうか。
そうですね、今から思いますと、その一昨年の台風の時期はですね、はい、実は我々市議会改選の時期でもありまして、それぞれ議員がですね、その当時のことを思い返しながら、そして自分たちが何ができるんだろうということをですね、十分理解をしておりました。その中でですね、市議会が新たに発足された後ですね、我々は何をしなければならないかということで、実はその経験、その教訓をですね、今後に生かすのは特別委員会を開けなければならないということでですね、議長を除くほか21名がこの特別委員会に参加をいたしました。そしてまず職員が作成しました一連の災害報告書をもとに、災害協定を締結している関係団体、そして社会福祉協議会などから積極的に意見を聞き出しまして、災害対応の課題を洗い出しまして、その検証結果を次なる災害への柱としてですね、考えを持ちました。そのまず我々が考えたことは、各そのセクションでですね、タイムライン、これをですね、しっかり作ること、もう一つは地域防災契約の見直しが急務であることということで、昨年の6月にですね、市長へ計画の見直しの提言書を提出いたしました。
はい、それでは副議長、今回のこの実証実験についてどんなふうにお考えをお持ちでいらっしゃいますか。
はい、トイレトレーラーもそうですけども、その提言書の中身なんですが、情報収集、そして伝達、共有に関してですね、有効な、そして体制、仕組み作りを構築することということで、今回、かずさ FM の皆様のご理解、そしてご協力をいただきながら、災害発生時など、このスタジオから情報発信ができるということは、非常に嬉しいことであります。自助、共助、公助、それぞれの連携がより一層図られることをですね、期待しております。 また、この災害対策においてですね、我々の結成しました特別委員会におきまして、今日本日いらっしゃっているですね、我が市の防災アドバイザーでもあります国崎信江さんにもですね、特別委員会の際に講師としてお招きをしましてご講演をいただきました。その説は本当にありがとうございました。災害に強い君津市を作るためにですね、今後も行政関係機関市民の皆さんとともに普段の取り組みを行ってまいりたいと考えております。
ありがとうございました。保坂副議長よりお話を伺いました。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございます。では続いてはミニライブをお聞きいただきたいと思います。東日本大震災からは10年の歳月が流れました。岩手県陸前高田市の奇跡の一本松、あの町を飲み込んだ大きな大津波を耐え、そして一本だけ静かに残った一本松、あの姿は災害から立ち上がろうとしている人たちの心の支えになったと言われています。その陸前高田の奇跡の一本松で作りました津波バイオリン、これから地元君津市に住んでおられる藤本美久さんに演奏していただきます。1曲目は復興支援ソング、花は咲く。ありがとうございました。藤本さん、ちょっとお話を伺ってもいいでしょうか。藤本さんは現在君津市にお住まいのバイオリニストですが、世界をフィールドとして活躍をされておられます。さあ、この津波バイオリン、演奏したのは今回が初めてですか？
はい、初めてです。
弾き心地はいかがでしょうか？
この津波バイオリンを初めて弾かせていただいたときに、まず最初の1音目を出したときにスーッと音が柔らかくて温かい音がするなと感じました。そして弾いていくうちにすごく力強い音色を出すことができたり、とても弾いていてどんどん音楽があふれ出てくるようなそんな楽器だなと思いました。
はい、それは数百年経ったような板を使ったバイオリンとはもちろん違いますけれども、やはりそこには何かかけがえのない思いとか皆さんのつながる思いが乗っかっているのかもしれないですね。
そうですね。
はい、陸前高田の一本松がこのバイオリンの芯に使われています。そして周りの板ですけれども、これは流れ着いた家の梁とか流木を重ね合わせて作ったものと言われています。美久さん、ちょっと反対側を裏側を見せていただけますか？ご覧いただけますでしょうか。青空にしっかりと立っているあの一本松の絵が描かれています。最後までこれを伐採するかどうか悩んだ地元の方だったそうですけれども、切り倒さなければならないということになって、それでは楽器を使って、これから思いを伝えていこうということでバイオリンとビオラなども作られているそうでございますが、私どもは今回このバイオリンをバイオリン協会の方からお借りいたしまして、地元の方に演奏ということでお願いをした次第です。地域の防災を見つめ直すきっかけにしていただければと思っています。それでは人と人がつながる大切さを歌った曲です。糸、演奏していただきます。素敵な演奏どうもありがとうございました。これからもまたこのスタジオ機密でぜひお出かけいただいて素敵な演奏を聞かせていただきたいと思います。どうぞ藤本さんに今一度大きな拍手をお送りください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この機密にこんな素敵な方が住んでいたんですね。はい、他にもですね、機密は素晴らしい方がたくさんいらっしゃいますので、おいおいご紹介させていただきますし、また障害学習センターなどでいろいろお稽古事をされていらっしゃる皆さんのそんな発表の場としてもこれから活用したいと考えています。では先ほど何度も名前が出てまいりました。はい、国崎信江さんの登場です。どうぞこちらへお越しいただきたいと思います。君津市防災アドバイザーの 国崎信恵さん、はい、いつも消防の出初めの時とか防災訓練などでもご一緒させていただいておりますし、よく最近はテレビにもご出演されていらっしゃいますね。はい、それではまずご挨拶をいただきましょう。はい、
改めまして、君津市の危機管理アドバイザーを務めさせていただいております国崎信恵と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず国崎さん、このような緊急割り込み放送ができたことについてどんなふうに考えておられますか。感想を聞かせください。
はい、この割り込み放送が実現されることで、リアルタイムに皆さんが災害時に必要とする情報をダイレクトに聞くことができるということは、非常に災害時にも心強いことかと思います。
そうですね。そしてもしも電波で聞けない場合はスマートフォンやそれからパソコンでも聞けますので、ぜひこのあたりにあるこの QR コードを読み取っていただいて、ぜひお帰りいただければと思います。やっぱり国崎さん、あれですよね、普段使いができてこそ災害の時に役に立つというもんですよね。
おっしゃる通りですね。はい、やはりラジオの魅力は日頃から聞いていて、はい、で生活の中にこう、ね、溶け込んでいる。でそこからいざ災害が起きた時に情報を、ね、迅速に受け取れるっていうところは、本当にこの割り込み放送がこう実現されることで叶うので、素晴らしいことだと思います。
はい、今まだ実証実験でスタートいたしましたので、ぜひ皆さんに応援をいただいて、少しでも役に立つような放送ができればと思っています。ところで国崎さん、この防災虎の巻、はい、今日皆さんの記念品の中に入れさせていただいたんですが、この防災虎の巻にもあるんですけれど、これからあれですよね、コーナーを持っていただけるんですよね。
はい、
コーナー名は何て言うんですか。
はい、君津ならではのコーナー名ということで、まさにですね、ここが知りたい、防災君津防災虎の巻というコーナー。
はい、はい、分かりました。
考えております。
ここが知りたい君津防災虎の巻ですね。
はい、
内容としてはやはり地元に特化したことをおっしゃってくださるんですか。
そうなんです。君津の隅々まで知っている、はい、君津市の危機管理課の石原さんと一緒にですね、
はい、
防災のあれこれを伝えていきたいと思っております。
そうですか、隠れちゃいましたね。はい、後で登場できるのではないかと思いますが、ぜひ皆さんにもお聞きいただきたいですね。
はい、
キアオラ君津はですね、今のところ月2回の放送なんですね。第2と第4の火曜日の午後3時からということですので、ぜひお聞きいただいて、国崎さんのコーナーも、はい、ぜひお聞きいただいて、こんな質問してみよういいかしらなんていう方々はね、お便りをお寄せいただければと思います。
はい、ぜひお願いします。
はい、石原さんも登場しました。危機管理課の石原さんとご一緒にやってくださるコーナーということで、地元の皆さんの力を借りながら、市の皆さんの力を借りながら、この番組を進めさせていただきたいと思います。国崎さんからもしメッセージがあれば皆さんにお願いいたします。
はい、令和元年の房総半島の台風では、多くの方が大変な思いをされたかと思います。で今後もですね、災害が起きるかもしれないといった中で、やはりこう負けないでしっかりと立ち向かっていただけるような、そんな前向きな気持ちで取り組んでいただけるような情報を今後もお伝えしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。君津市の防災アドバイザー国崎信恵さんです。どうもありがとうございました。拍手をお送りください。さっきはものすごい雨が、スコールのような雨が降っていたんですが、少し外は明るくなったようですね。多くの皆さんに支えていただきながら、第1回目の放送もそろそろエンディングを迎えようとしています。先ほどの津波バイオリンですけれども、このあと2曲くらい放送の後にも演奏していただけるそうですし、近くでご覧になりたいという方はめったに見ることはできないと思いますので、ご覧いただければと思います。今1000人を超える奏者の皆さんがこの津波バイオリンを引き継いでいらっしゃるそうです。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは info@kazusafm.net info@kazusafm.net カズサ FM キアオラ君津宛てにお送りいただきたいと思います。 次回は4月27日の火曜日なんですが、今日会場においでいただいているんですが、君津市の大森蓮子さんという方が朗読をしてくださいます。ちょっとお立ちいただいてもいいですか。あの方です。はい、よろしくお願いいたします。大森さんは視覚障害者の方々の広報機密を読んでくださったりするボランティア活動をしたり、また地域の皆さんとご一緒に朗読の活動を長年伝えてしていらっしゃる方です。ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。さあ、それではそろそろお別れの時間になりました。たくさんの皆さんにおいでいただいて、応援をしていただいて本当にありがとうございました。キアオラ機密、この番組は機密市新昭和マザー牧場、房総学友協会以上の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。